クライチカは第259回目の放送が始まりました。本日はですね、私ノスタルジー鈴木、このイカイチカワの、主に2人いるパーソナリティのうちのですね、一角を占めているノスタルジー鈴木は1人でお届けします。いつも一緒にお届けしているもう1人のですね、私にとって黄金の、パートナー相方であります稲村ジェーンさんですが、ちょっと今日はどうしてもですね、アジャストできなかったと、予定を。というわけで、私が市川市のストリート、ここはですね、ママ川沿いをですね、今歩いてるんですが、からお届けしております。本日は、西暦で言いますとですね、まあ、西暦で言っちゃいましょうかね。西暦で言うと2025年となっております。まあ、令和、和暦ですね。日本の暦と書いて、まあ、和の暦と書いて和暦で言うと令和なんですが、令和7年、そして12月の27日、27ですね。はい。もう間もなく、もう今年もですね、12月の、今年は、ちなみに12月は 何日まであるかわかりますかね。まあ今年っていうかずっと同じなんですが、12月は31日までありますが、本日が27日でございますので、27日の土曜日ですね、今日が。はい。ですから今日を含めて27、28、29、30、31と、今日含めて5日間というわけです、今年も。はい。365日今年ありますが、360日が終わりまして、昨日までで360日が終わったと。昨日12月の26日がですね、360日目だったと。で、今日は361日目というわけでございます。はい。皆さん、今年、どんな年だったでしょうか。まあ、そんなこと言われても一言で言えるようなこともないかなと思うんですが。はい。私、今、ママ川沿いを歩いてましてですね、今あるところに向かっているんですね。今日はですね、今日12月の27日はですね、私、この市川市内でですね、ある方の、まあ、市内でですね、まあ、非常に重要な市川市の市民のために、働いているある人がいるんですが、その人のですね、単独ライブ、ライブというと音楽の映像なんかをするわけじゃないと思うんですが、まあ、トークショーみたいなものをですね、するというわけで、まあ、こちらに参加しようと。参加というのが、まあ、オーディエンスとしての参加という意味と、それから、まあ、スタッフというかですね、まあ、そうですね、スタッフサイドとしての参加もありまして、私もステージのに少しだけ登場して、ちょっとお話をしたりする場面があったりもするんですが、まあ、その内容については詳しくは申し上げることはいたしませんけれども、年末、今年361日目の12月27日、そんな土曜日を送っております。ママ川沿いを今歩いてますが、ちょうどですね、私、市川市の消防署のですね、真下を歩いております。見上げると消防署の建物がまさにあるという感じ。左手にそれが見える。右手には川がある。そしてまもなく橋が、に到着します。橋というのは、その橋はですね、国道14号線そのものなんですね。はい、簡単に言うと国道14号線がママ川を渡る、ところが橋になっております。なんて橋かちょっと分かりません。名前はですね、なんていう名前かちょっと分かりません。まもなく橋の欄干が見えてきます。欄干の端っこのエッジが見えてきます。あれでも橋の名前書いてないかな。単に一級河川ママ川と書いてるだけですね、私が見たところだと。はい、実は欄干もですね、デザインされていて、彫り物っていうとなんかちょっとタトゥーみたいですけど、そうじゃなくて彫刻が施してありましてですね、はい。まあ、こういうものをなかなか普段橋を渡っている人でこういうものをこうくまなくチェックしている人なんていうのはあまり見たことがないんですが、見てみると非常に面白いですね。先日も私ですね、1週間ぐらいって雑に言ってますが、あの船橋のですね、エビ川という川がありますね。エビ川、船橋市民にはまあおなじみと、市川市民にはあまりおなじみ馴染みではない、エビ川がありますが、エビ川とあれはこ何の道路ですかね。まあ割と重要な街道があるんですが、昔からある古い街道、それがですね、海老川を渡っている橋がありました。その名も確か船橋という橋だった、船橋って名前の橋だったと思うんですね。で、その欄干がですね、船の形になっているという非常に不思議なユニークな形をしております。その近くにはですね、あの京成電鉄の駅にもありますが、船橋の大神宮ってありますよね。大神宮、駅名は確か船橋の、大神宮下っていう名前だったと思いますけども、まあ、船橋の大神宮というのがありまして、ここにもですね、船の形をした、なんていうんですかね、何かがありますね。まあ、これはこの後から多分その形を作られたのかなと思うんですが、まあ、一般的な建物のですね、 形をしたもの、この非常に雑な建築の知識もゼロですし、それから、そういった神社の中にある、建築物のこともよくわかりませんので、建物なんていうふうに言ってますが、建物にですね船の形がくっついているという、まあ、非常になんていうかこんな表現しかできないのか、私はこう見えても見えてて見えないんですが、こう聞こえても、執筆もですねなりわいの一つにしておりまして、まあなりわいっていうのはここで言うとですね、まあ物を書いてそれに対して対価をいただいてですね、まあ収入を得ていると、まあ、それが全てではないんですが、まあそういうことも、私のいくつかある多角経営している、中の一つなんですが、あそういえば今日この後ですね、私市川市で活動されているある方の単独トークショーに行ってですねお話をすると言いましたが、何をするかというと、その方がですね まあ、ある場所でいろいろと日常的に発言してるんですね。発言することもその人の仕事なんですが、もうでどんなことを発言したかっていうのは、その人が、2年半ぐらいの間にですね、話してきた8万9000字ぐらいをですね、まあすでに文字起こしされた情報と、それからまだ文字情報になってないものをですね、動画から音声データからですね、文字情報に起こしまして、自らではないかな、まあ、半自動的に起こしまして、それを私の方で整えて、まあそういった合計合計11回延べ、10時間ぐらいの10時間のうち、その人が話している部分と、それからその人が話をして、それに対して答えている質問と回答があるんですが、その人が話している部分だけの文字数が全11回分で、2年半かな、2年半の2013年の6月以降のですね、2年半ぐらいの、この中で8万9000字、まあ、9万字弱ありまして、この文字、まあ、日本語のですね、文字情報を、まあ、分析と言いますけど、単純にですね、単語単位にこう区切りまして、それをカウントして数えてですね、どんなことをいっぱい話しているのかな、例えば市川市ということを何回言っているのかなとか、まあ、そういう話を、そういう分析をしまして、で今日私はこれから向かうところでですね、行われるイベントのトークショーの中で、この方はいろいろと発言されてきましたけど、主にこんな単語レベルで見るとこんなことを話してますよと、いうことをこう報告すると、分析結果を、話すという感じです。はい、面白いのがその、まあ、テキスト分析なんていうふうにも言いますけど、単語レベルに区切ってどんな言葉を多く発しているかということなんですが、例えば、市川市の活動している人なので、市川市って言葉は当然多く発しているわけですね。あるいは市川市民とかそういうことは。でも、なのでそういうの、出てきたと単語をですね、カウントするとですね、大体上位に来るものはそんなに変わったものは出てこないというか、予想通りというか、出てきても何の面白みもおかし、変さもない、おかしさもないんですが、中ほど順位が少し下がっていって、まあ、すごく少ない、1回しか発言してないようなものについてはあまり意味はないと思うんですが、そこそこ数をこう走っているんだけれども、あまり一般的にはこういう立場の人、まあ、どんな立場か言いませんが、そういう立場の人があまり話さなそうな言葉をそれなりに多く話しているというようなことが分かったらですね、そこがこの人の個性だったりするわけですね。例えば品揃えがユニークなスーパーマーケットがありますよって言うじゃないですか。でもですね、例えばじゃあスーパーマーケット A 店 B 店 C 店があって、 A 店 B 店はまあそんなに風変わりではないと思われている、 C 店はとてもユニークな品揃えをしていると思われていると。でも A 店 B 店 C 店で売上の上位の商品ですね、売上金額が上位の商品の、まあ、単品レベルまでいっちゃうとちょっとあれですけど、カテゴリーレベル、例えばビールとかチョコレートとか牛乳とか、そういうものをこう売上順にランキングつけると、大体上位は決まってるんですね。牛乳とかですね、まあ、大体こうどのスーパーでも同じだと。いきなり第1位が、ね、納豆が第1位ってことはあんまりないと思うんですよ。もちろん納豆も上位の方にあるかもしれませんが、はい、でももし仮に、1位から10位まではほとんどみんなどのスーパーも変わらないんだけど、10位から30位ぐらいまでざっと見ると C のスーパーだけやけに個性的なものがランキングしているとしますよね。例えば、ね、キャットフードとかキャットフードドッグフードみたいなものが C 店では23位ぐらいに入っているとして、でも A や B はですね、もうランク外だと、50位ぐらい以下だというときに、あ、この C っていうお店は、まあ、個性的だとみんな言ってるけど、具体的にはですね、例えばペット用品なんかを特に強くですね、品揃えをして、まあ、ペット飼育している人なんかがよく支持している店なんだなということが、そういうデータからも見えてくるという話。まあ、今何の話をしてたかというと、何でしたっけ、ちょっとどういう経緯でこの話だったか忘れましたが、 なんか私が今から何をするかって話で分析、発言した内容を分析して、その出てきた登場した言葉の単語の上位というよりは注意あたりのところに登場する言葉がその人の個性というか、ユニークさが出てくるところだというような話を、スーパーマーケットの例を交えながら、つまり、話としては話題としては話はちょっとそれながらですね、そんな話をしたということですよね。なんでその話をしたかはちょっと忘れちゃいましたね。何だったかな、それを思い出しているうちに時間も経ってしまいます。ちなみに私今市川市役所の真下におりまして、京成電鉄、今京成電車がかなりもう混んでますね。今日土曜日の朝ですけど混んでますけど、踏切を渡っております。踏切を渡ってるっていうのかな、踏切を渡るのは人間の方ですよね。どういうふうに言えばいいのか、この辺り日本語難しいですね。踏切を渡るのは今踏切がこう、なんていうのカンカンカンというベルが鳴り終わったので人間が私渡ってますが、今その踏切を走り抜けていった電車は今京成八幡の駅の、ホームのに止まってるようですね。はい、かつてあそこにはですね京成百貨店というのがありました。もう京成百貨店は今存在しなくて、ここには市川市には、水戸、茨城県の水戸にですね水戸京成百貨店っていうのがありますよね。確かこれが残された最後の唯一の京成百貨店だったと思うんですけれども、というわけで私、間もなくですね今日これから私がオーディエンスとして、あるいはスタッフとして参加する予定の、あるイベントのですね会場である、葛飾八幡宮の、敷地の中なのか、葛飾八幡宮の参道の脇なのか、これはそうですね、葛飾八幡宮というのがありまして、その両脇が市川市が所有する多分土地なんですけれども、これは方角的に言えば東、ですね、国道14号とか市川市役所とか、JR とかを背にすればですね、京成線とかを背にすれば、向かって右手ですね、北を向いた時に右手に当たる東側にある、場所、通称全日経ホール、これはあくまでも愛称ですよね。確かネーミングライツということで、この全日経という会社がお金を払ってその名前を、自分の会社の名前をですね、言葉をこの会場の名前に今つけている市川市八幡市民会館とか、そういうのが本当の名前なんですよね。なんかありますよね、渋谷公会堂とか、そういうのが渋谷公会堂とかありますよね、 CC レモンホールとか。今ちょうどですね、私がこう話してる時に、知り合いのお友達がいらっしゃいまして、ちょっと会釈だけしたんですが、その方は私この中でもお話ししたと思うんです。夏ぐらいにお話を、夏ちょっと前にお話ししたと思うんですが、今年6月ぐらいだったか、市川駅前のですね、アイリンクという、タワーじゃない方の、両方タワーか、2つタワーがあって、東寄りのですね、展望台がない方のアイリンクのですね、建物の、でですね、紙芝居で考える戦争と平和というイベントがありまして、そのイベントを主催された平井さんという方、紙芝居をとか絵本の読み聞かせとかを市内外でされている、で最近は、ずっとですけど戦争と平和を考える、そういうテーマの、お話も紙芝居等で絵本等で、やっておられる平井さんがちょうど自転車でですねこの会場にいらっしゃったところと遭遇しまして、私1回1回収録中だったので会釈だけをしたと。で平井さんは、またロスタルジー鈴木が1回1回収録してんじゃないか、第258回目か9回目かどっちか忘れたけど、それやってんじゃないかというふうに、思われたんじゃないかなと思うんですね。はい、というわけでそろそろ私も寒くなってきました。野外におりますが、全日経ホール、このネーミングライツで全日経という名前をつけて早何年、このホールの脇にいますが、中に入りたいと思います。ネーミングライツどんどんね、増えてます。市川市内でもコルトンプラザ通りとかですね、いろいろアーデル通りとかありますよね。これによって市はお金を得てるわけですから、要は広告業ですよね。場所とか、そういうものを貸してお金を得ている、税金で作られた、市民とか国民が払っている税金でですね、作られたものを、利用料を取ったりしますけれども、道路なんか無料で使われたりしてますが、そうやって広告主からお金をもらうというビジネスというのかな、それをやっているということでございます。市がやっているということでございます。というわけで、 いかがですか。本日の放送はこれにて終了したいと思います。2025年も間もなく終わりますが、皆様良いお年をお迎えください。それではまた、ノスタルジー鈴木でした。